いろいろこう、ね、はい、あのなんだこう見たことないものをこう見てきて、
うん、
面白そうなものも増えてきたなと思って、
いいもっとこの成長してるんじゃないですか、
このもっと先には、うん、もっと先にドミニクがいるんだなって最近思うのよ、
山の頂き行き
まあ山なのか
離れてもいないとは思うけどな、
山なのか地下なのか分かりませんけども俺は
上がってるのか下がってるのか
下がってるのか、
まあ、相対的に見ないと分からないので
分からないな。そういう見たことないものを見て面白いと思うと面白そうなもんも増えてくるやんか、
うん、
あれも面白そうやな、これも面白そうやなって思うとやっぱり、あ、時間足りんって言っとるドミニクの気持ちちょっと分かるなって最近思ってきたりして
そうですね、もう時間は一生あっても足りひんから、多分俺は死ぬまで時間が欲しいって言い続けるんやろうなと思っている。
いやーこれ足りんよな、
うん、
ほんまに。さらにさ、こう、うん、俺のオタク人生のちょっと遠くの方に、
うん、
あーハマりそうな沼としてあるなってあの、うん、あ思ってたのが、あの宝塚歌劇団やったんだね、うん、あれハマりそうな沼やけど、こう近づいたら、あ、引きずり込まれるタイプのやつちゃうかなみたいな、ちょっと遠くの方から様子見をしてたんやけど
はい、はい、
今回ちょっとなんかアニメ見ようかなと思って、まあ、Hulu で探してて、
うん、
過激少女が出てきて、
はい、
あ、これドミニク確か放送当時めっちゃ面白いって言ってたような気がするぞと思って、
そうですよ、俺は原作からずっとファンですからね、
うん、そうなことも言ってたような気がするわと思って、
うん、
まあ3日間くらいで全話見終わって、はいはい、に立てほやほやなんやけど、
うん、
これがめちゃくちゃ良かって、
うん、
もうあともうこの喋るけども曲がエンディングテーマにちょっともう食らいまくってて今俺、
はいはいはい、ああいいですね、あれは確かに分かりやすく、うん、過激っぽさのあるエンディングですから、
そうそう、ああいう曲あんま聞いてきてないけどめっちゃ良かったなって考えてたら、あの宝塚歌劇団の沼にどんどん近づいていってるのよ今ほんま、もう目の前にあるみたいな、もう多分 DVD とか見たらもうすぐ入ってしまうやろうなっていう
状態。ちなみに Unext はポイント払えば宝塚歌劇の公演見れますよ。
俺それ聞こうと思っててんな
数百円から過去の公演を見れるので、
いやーそれドミニクに聞こうと思ってんな。今 Unext への加入は検討中で、
はい、
え宝塚見れたりせえへんのかな。
宝塚ライブ配信もあるからね普通に。
マジであ
るよ、
うわ
ライブ配信もありますよ、チケット購入して2000何本とかで普通に見れるよ公演、
そんな安く見れるんや、しかも、
うん、
うわ、
まあ、俺はもともとそもそもミュージカルが好きなので、
そうね、
歌劇というもの、舞台があってそこで歌があって劇が広がって、うん、っていうところの、うん、その歌劇っていうもののエンタメがそもそも好きなのに加えて、俺はそもそも芸能界みたいなところの、う
ん、はいはいはい、
影の努力みたいな、まあ、アイドルもので演出されるような部分、
うん、
っていうものがやっぱり俺はアイマスが好きなんで、やっぱ好きなんで、そういう方向性のお話っていう部分が、
うん、
過激少女はその両方をね、演出してる部分が多かったし、でそれがうまいこといい一つのまとまりになってる作品なので、
うん、そうだね、
すごく初心者おすすめしやすい、作品の一つなんだろうなっていう気もしますね。分かりやすくいい要素を全部拾っているので、
あ確かにそうだったね、面白かったもんな13話通して、
はい、
本当に1話1話ちゃんと面白いし、やっぱエンディングテーマが本当にもみたいな話を今日はちょっと過激少女の話をね、
はい、はい、いいんじゃないですか、見立てほやほやの、まあまあ感想も言っていけばいいんじゃないでしょうか、
はい、
はい、まあ、ワンクールアニメ見やすいんでね、
あそうね13話ですぐ見れるから、
はい、ね、というところで、本日のドラ遊び、過激少女ではタイトルコールお願いします
、はい、はい、せーの、サブカルのぬかるみ、
第143回過激少女。宝塚歌劇に対する謎の憧れってあるよね。2020年、違うか、21年かな、
2021年だね、
21年か、2年前かな、
うん、 そうだね。
ちょうどこの後、この後っていうか今年、舞台があるよね、確か怪奇少女の。
あ、あれ今年なんだ。そう、
今年の10月とかじゃなかったっけな。に舞台が、演者さんがやる舞台があるからっていうので、なんか YouTube でも今、うん、公開してるんじゃなかったっけなっていうの。
あ、そうなんだ。
なんかで見ましたね。実力派ぞろいの声優さん、まあ声優さんプラス舞台女優の人とかも入ってるし、うん、よりやっぱりその過激っぽさの伝わりやすさっていうのも多かったね、
うん、あ、そうだね。
うん、
これ原作は漫画？
漫画ですよ。漫画です、もちろん。
漫画なんだ。
漫画ですよ。
内容はまんまでってことだよね。
あ、まんまで内容は一応ね、掲載誌を一回途中で写してて。
あ、そうなんだ。
そう、写してる前、写した後の話っていうのが、
うん、
まあ、ずっと今過激少女ってタイトルで13巻かな14巻かな、うん、まあ、それぐらい続いてるんやけど、
うん、
その前に一回シーズン0っていう形で、
うん、
掲載誌変える前の話があったけど、そこの話っていうのが、うん、まあ、もう一人の主人公というか、ダブル主人公の片割れである奈良田愛の話、うん、
あ、なるほど。
そしてシーズン0があるんですね。
あ、なるほどね、
うん、だからあの過激少女、あ、これアニメで見たしええやんと思って原作パッて開くといきなりサラさんの話から始まるから、
うん、
主人公がどっちってなるのはあるね。
あ、なるほど、そうなんだ、
はい、アニメはあのシーズン0も含めてそこからあのアニメにしてあるから分かりやすくなってるけど、あの奈良の話一区切りつくやんか、4話か5話ぐらいで。
あ、そう、めちゃくちゃ早めにつくよね。
そう、あそこの区間がシーズン0である、う
ん、あ、なるほど、はい、
シーズン0で1冊出てるんです。
はあ、そういう、
そうそう、前日誕というかね、
うんうんうん、
渡辺サラサと奈良田愛の出会いみたいなところに関わるお話っていうのがそれで描かれてたという、う
ん、このサラサちゃんがさ、どれだけこうポテンシャルがあるかというか、どれだけすごいかっていうのをさ、愛、うん、ちゃんの視点から見せるシーンがめっちゃ多いやんか、
うん、
その例えばこう、ロミオとジュリエットをあのみんなで見に行って、
うん、
もう帰り道にサラサちゃんがもうロミオのセリフ全部覚えてて言えるところとか、うん、その時のあのセリフのあのなんていうのかな、演技のかっこよさとかさ、
うん、
そのみんながこう釣られて空を見てしまう時とかさ、
うんうん、
その時その漫画ではさ、もちろんサラサは声出てないわけやけど、実際このアニメで見た時にさ、
うん、
このめっちゃ説得力ある演技というか、
はいはいはいはい、
それはみんな空を見上げるだろうなっていう演技、
うん、この声優さんのギャップの演出がなんかすごくいい、アニメ化だなと思いましたね。
あ、確かに、
うん、やっぱり漫画で見てる分にはそこって想像するしかなくて、うん、自分の中の最高の部分を引き出されてるから、
うん、
アニメ見た時にどうかなと思ったけど、まあ、アニメも全然それに応えてくれてるような、
うん、
うん、ぐらいのいい演技といい演出が多かった印象がありますね。
そうだよね。そう、普段サラさんがすごい天真爛漫で元気な子みたいな感じで、
うん、
なんやけど、やっぱそのさっきのセリフ言うシーンとかもそうだし、あとは、
うん、
初めてティボルトやる時の本当にこう憑依した時のかっこよさとかさ、はいはいはいはい、こうパッと切り替わる感じ、
うん、
そう、そこでやっぱサラサってすごい子なんだなっていうのがちょっと演技からも伝わってきたなっていうか、
うんうんうん
うん、
あれはやっぱりあの男役の演技をするっていうところの面白さなんだと思うよ。その憑依して人が変わったように見えるっていうのは余計にね、
うんうん、
その男役を女性がやってるっていうところがやっぱり一番特徴的な部分だと俺は思うから、なんか普通のドラマとかではあまり見ないやんか。
いや、見ない見ない、
ね、男性役として演じることあるけど、うん、男として演じてることはないやんか、なんというか。
そうそう、わかるわかる。
そう、宝塚歌劇ってやっぱそれが多分面白いんだと思うのよね。このまあ作品の中では効果歌劇団ですけども、
そう、もうびっくりするぐらいまんま宝塚だよね。
多分だから名前使っちゃダメなんだと思うけど、確かに。
いや、そうだよね。
そう、多分ダメだったはず。
そうだから変えてんじゃん。もうだってもう場所も神戸って言っちゃってるしな。
そうそう、
そう、
そこしかねえじゃんとは思うんだけど、ね、
そうやな、
全部のルールが合ってるしね。18歳までしか受けられないとか。
そう、あのあと倍率ね。
そうそう、倍率とかもそう、
約20倍。
うん、よか本かとかね。
あ、そう、あの言い方も、あ、銀鏡っていう、
銀鏡もそうですよ、もちろん
あれをね、
花道も銀鏡も、もともと全部ある、なんで効果と宝塚の言葉の違い以外は全部現実に即しているはずですね。
そうだよね。
もともとだって昔は 関西の人間は有名な話やから結構宝塚の話はやっぱ聞いたことがあって、そもそも子供の頃とからとか。
あ、やっぱそうなんだ。
うん、阪急電車っていうね電車が関西にはあって、
うん、
神戸の方宝塚の方にも走ってるんやけど、
うん、
夜華星の子とか阪急電車通ったらそれに挨拶お辞儀するんですよ。
あ、俺聞いたことあるそれ。
先輩が乗ってるかもしれないからっていうので。
そう、
それぐらいの世界なのよねやっぱり。
そうだから俺もさ、そのバラエティ番組とか好きでさ、大体なんか何回か見たことあんねんけど、元トップ女優3人に来てもらって、うん、その現役時代の話とか、うん、音楽学校時代の話を今日は聞いちゃいますみたいな、
うん、
まあ、番組ってあったりするんやけど、やっぱ多分もっとこの過激症状ないよりもっと厳しい感じだもんね、上下関係とか。
もっともっと、全然もっとですよ。
もっとやんな、なんかこんな過激少女内ではさ、愛ちゃんとひじり先輩、送信時に一緒になる先輩、うんうん、結構フランクに喋ってるやんか。
はいはいはい。
あんな感じじゃないイメージやもんね、もう。
ああ、もうもう。こんなどころじゃない話やと思いますよ。
廊下で会ったら、頭を下げて、もちろんこう、深く頭を下げて、通り過ぎるまでずっとそっち向いた状態でおって、うん、見えんくなったらようやく頭上げていっていいみたいな。うん、まあ、もちろん話しかける。まだ挨拶はするけど、
うん、
そんな話しかけるみたいなことできんくらいの世界でみたいな。
だから
本当に誇り、
どれだけ細部になんか気を配らなきゃいけない仕事という話なんだろうなと思う。
あー、わかるわ本当に。
なんというか、うん、劇中の作品の中でもやっぱりあるけれども、
うん、
指の動きの表現を褒められるシーンとかあるやんか。
あ、あるある、
うん、あの子はもともとバレエやってたからそのあたりの表現ができてるのねみたいな話とか。
あれね、あの沢ちゃんね、
うん、指の動きで何かを表現できているかどうかってやっぱ素人目には分かんない。
確かに、その
と思うのよ俺は。俺は素人だから。
いや分かるよ。いや分かるよ、
うん、
そのアニメとかさ映画とか見てここの演技良かったよねとかさ、
うん、
いうことあるやんかやっぱり、
うん、
ここ熱が良くてとか言うけど、でも指の先まで見てないもんなって思うもんね、そう言われると、
う
ん、
そう。でもそこまで気を配ってようやく俺らが見てる、うん、うわあそこ良かったよなになってるんだなと思うのよね。
そっか、
別にそれがなかったとしても成立する良さじゃ多分ないんだろうなっていうの
を。あ、そっかそっか。
そうそう、
なるほど。
そこまでやってるから多分伝わってるもんなんだろうなっていうのになんかやっぱ思うよね、こういう話とかそういうこだわりみたいなものも見えると。特にやっぱそういうなんかすごい細部まで気を使って、
うん、
全身を使って表現するっていうところにこうだから、うん、全くの塩対応アイドルが入っていくっていう、このそのギャップも面白くて、話が面白いよねやっぱり。シンプルに
話面白いな、
うん、題材で扱ってるものが面白い、プラスちゃんと話として面白かったっていうのもやっぱ俺は漫画としてなんかずっと面白いなと思った理由だった気がする、
うんうんうん、話な、こう1話の時点で結構さどういうキャラがおるかの説明をしっかりしてくれるやんか。
はいはいはい、はい、
もう一人なんか一人普通の子おるなとか。
はいはい、
そこにこうナラッチとサラサがやってきて、あ、このキャラ立ってるメンバーでのこの学校生活を見ていくんやなっていうの、うん、1話から分かりやすかったりして、うん、でもここの紹介が実は後々の話のちょっと振りになってたりもするしさ。
うん、まあまあそうね、やっぱ
そうやな。いや、山田彩子にはやられたね、ちょっと本当に。
ああ、山田彩子ね。
うん、
あの人の声優さんがだからあのバリバリの舞台女優ですね。
あ、そうやねんな、うん、
あのバリバリの舞台女優の人です。
そう、俺は
あのキャスト見た瞬間に、あ、一人なんか見覚えないなんか声優の名前が入ってるなと思ってパッて見たら舞台女優って、ああ完璧にそうやねっていう感じだった。
そうやね、
原作知ってるとなおのこと、まあそらそうならざるをえんわなという。
そうやな、そうか、ドミニクは全部知ってて見てるのか。あ、そうですよ、どうなるかが。
もちろん原作全部見てから見てるから俺はアニメ。
なるほど。いや俺はさ何も知らずに見てるもんやから、
うん、
それまでこうだから普通の子って1話で言われちゃってるし、山田彩子は、はいはい、でそれまでなんかあの先生にお前太ったなって言われたりしてさ、ちょっとこう器用な感じで、なんかうまくいってない成績もずっと最下位みたいな、ずっとじゃないけどつい最下位になっちゃったみたいなとこもあって、
うん、
もうそのこういう世界の厳しさを描くんやったらもうこれやめるってパターンもほんまにあるんじゃないかって言ってテレビで俺は、
うん、
いうところにさ、あの小野寺先生っていうさ、あの、
はいはい、
音楽の先生がね、やめようって決めてるその綾子の部屋に行ってさ、僕は君に辞めてほしくないんだっていうことをこう熱弁するやんか、
うん
うん、もうそこの、まあ、その小野寺先生の演技めっちゃ良くてとこの小野寺先生はちょいちょい映んねんけど、なんかお姉キャラでちょっとこう抜けた感じの声の出し方で、
うん、
ちょっとその他の先生と違うちょっとコメディ寄りの感じなんかなと思ってたんやけど、そこがこれもグッとこう感情を出して、
うん、
この綾子に気持ちをぶつけてるシーンが良かったし、
はいはい、
でそれに応えて綾子戻ってきて、で やっぱ小野寺先生がそんだけ見初めるくらいの歌声をちゃんと山田彩子が出してくれるっていう最後に、
う
ん、
そうそうそう、
綺麗なソプラノボイスで、
素晴らしいよね。あんなに澄んだ歌声っていうのはなかなか聞けない
し、聞けないよね。
でやっぱりあのアイドルものとか、
うん、
まあね、いわゆるこういう舞台ものというか演劇ものというか、うん、まあ、アイドルものっていうのは一番分かりやすいかな、うん、そういうのでこう歌が褒められるシーンって、
うん、
分かりやすく BGM があるやんか、楽曲だから。だって
そうだ、
うん、そう、舞台なので、
うん、
なんかメロディーに乗せて確かに歌ってはいるんだけれども、
うん、
音が目立つわけじゃないのね。歌が目立たなきゃいけないから、歌劇。
確かにそうだ、
すごい分かりやすく声が綺麗で、そこに感情が乗っててこういう音を言ってるっていう、日本語一つ一つも聞き取りやすく歌うやんか。
あ、確かにそうだね、
うん、そことかがすごくよく、演出されてたような気がする。こういうのを見るたびに、だからうわ実際行きてえなーって思う、
ね、なるよね
ミュージカルはね何回か行ったことあるけど、宝塚はまだないからね。
なかなかチケット取れんらしいけどね、やっぱり。
まあ無理でしょうよそら、うん、それこそあのね、3代にわたって宝塚受けてる人がいるぐらいな部分やんか、
うん、
3代かけてファンやってる家系もあるんだから、そら
そうだ、
もちろん
そりゃそうだわ、
うん、おばあちゃんの頃からずっと見てて、うん、お母さんも見てたから私も好きでっていう家なんていっぱいあるからね、神戸に
そうだ、
全国にあるからね、そんなもん下手したら、
うん、だって俺が宝塚のファンでおばあちゃんやったら孫に見せるもんな、絶対、
うん、
で女の子やったらあんなキラキラした世界好きになるやろうし、どんどん見ていくうち凄さも分かっていくやろ
う
し、
そう、で特にだって自分の近所とか、
うん、
知り合いの知り合いだったとしても、
うん、
受かったって人が見たらいたら見たくなるやろ、うん、そらっていう、
なる、それはなるよ
あんなところに受かれるなんてっていう話なのよね、やっぱりね。受かったからにはやっぱりやめさせたくないし、やめ、
うん、
やめるのはもったいないっていうのは多分誰もが思うことなんだろうなと思う。それでもやめる人がいるっていうのがすごいけどね、やっぱりこれだけ厳しい世界っていう、ね、なんだろう、
音楽学校合格を目指す人たちのドキュメンタリーみたいな見たことあんねんか、はいはい、俺はそれで多分子供の時に初めて宝塚って名前を母親から教えてもらって、うんうん、そういうのがあるんだって、女の人だけでやってて、すごくこの学校にすら入ることが難しいんだよみたいなことを教えてもらったけど、うん、めちゃくちゃ壮絶な、もう
そうですよ、
なんていうの、もう前屈っていうのかな、あの足広げて、はいはいはい、軟体、ね、もう泣きながらしてはったもんな。
そうですよ、
みんな
骨をだって歪ませなきゃいけないから、ある意味逆に
あ、そっか、もうそれぐらいのことか
骨と筋肉をできるように歪ませないといけないのよ、股先とかさ、ああいうのって。
あ、そっか、
体質的に骨格的にできない人って絶対いるだろうから、あれ。
いや、わかるわかる、生まれつき体硬い人なんているしな。
それを生まれつきじゃなくするための訓練をする場所なんだから、あそこって
そら壮絶になるし泣くよな、
うん、そら壮絶だし泣かざるを得ないよね。体が無理って言ってることをやらなきゃいけないんだから。
ああ、そうだよな、教えてる先生竹刀持ってたもんな、ほんまに、うん、
それを経て舞台に立ってる人らですから
ね。え、それを経て舞台に立って、でも、うん、そのトップとか、
はい、
それこの過激少女に出てくる銀鏡いっちゃん前のせり出したところ立てんのって、
うん、
何人とかやもんな。
そうですよ、
なんて世界、
一生に一回しかそこに立てない人はいっぱいいるわけですから。
一回は何やったっけ、なんか
一回は入団の時に、
うん、
新人がデビューするというタイミングで、そこで新人が全員ずらっとラインダンスを踊るっていう機会があるんですよ。新人公演というか入団公演みたいなやつ。
だそこで一回立てる人は一回は立てるよ、みんな。でも
絶対に一回は立てんのよ。
うん。
その次立てるかって言われると、トップになったりとか花形になったりしてそこに立つっていう出番をもらえれば立てるけれども、もらえなかったらあと一生立てない。そう
ね、いやー。すごい世界よな、
うん、すごい世界本当に。だからね、俺は結構ね、そのやっぱ現実の宝塚の方も、
うん、
もう舞台自体は見たことがないけれども、その宝塚という仕組みとその伝統の部分が俺は好きなのよ、ね、歴史が好きだから、やっぱりもともと俺は、
あ、そっか、で
歴史とか伝統とかを感じれる部分がかなり好きです。
宝塚来年110周年らしいからな。
そうですよ、100周年記念の体育祭とかあったのよ、宝塚ってね。
だから過激少女の中にも出てくるやろ。
あ、そうそうそうそう、10
年に1回の運動会が、
10年に1回とか、
だから来年はあんのよ、110周年だから、
うん、
どえらいチケット争奪戦になるっていう、
うん、
そりゃそうだよな。
それの映像とかね、 YouTube に上がってたりするから。
あ、そうなんだ、
うん、パッと見てみるだけでもね、やっぱりすごい世界だなって分かるところだし、
うん、
その同窓会がたまに開かれるっていうのも俺はすごい好きやねんな。なんか
あ同窓会、
同窓会っていうか、まあ100周年の時だけなんかな、あの100周年の時とかにその同窓会というか、まあ、今までの過去のメンバーもういろんなトップが集まって、いろんな世代のトップが集まって、
お
60、70とかのおばあちゃんも来てたりするのよ。もちろん
あそうかそうか、
まだその時現役で 出てらっしゃった方が60、70になって100周年経つのお祝いに来られてたりとかして、
うん、
いやーみんないいわね元気で、みたいなこと言ってる人らが、
うん、
そうか昔ここ立ってたんやとか考えるとすごい感慨深くて、
いや
熱いものを感じれるのよね。あれがなんかすごくいい歴史を感じれるコンテンツだなと思って、これはなんかハマったらずっとハマれるやろうなと思う。
110年分掘れるねんって。
そうそう、自分の人生より長い歴史あんだから。
そうよ、
それはいくらでも楽しめるだろうなと思っちゃう
よ。いや思っちゃうよね。でその俺はドミニクはさ、うん、そのミュージカルとか見ててさ、その過激的なもので、はいはい、過激の中でかかる音楽みたいなものって慣れてる、うん、ところがあると思うねんけど、
ああ
俺はあんまりそのミュージカル見に行ったりとかしたことがないから、うんうん、だからそれもあって今回エンディングテーマにめっちゃやられてしまったというか、もう大ハマりしちゃってて俺も、
はいはいはい、
あのもうフルであれ、そう曲が1曲でさ、
うん、歌詞が3パターン、歌詞と歌う人が違うパターンが何回かありますね。
そうやねん、俺はこの曲を 100%、うん、いや聴くだけで 100% 楽しめんねんけど、やっぱこのアニメ見て 120% 楽しめる歌じゃない、うん、これってやっぱり、はいはいはい、
そうやね。まあだってストーリーラインとキャラクターに乗っかってるからね、歌詞が。
そうやね、だからもうこの話見た後にその歌詞見ながら聞くと、
うん、
もうあめちゃくちゃ気持ちいいのよね、本当に。
気持ちいい。
気持ちいい。
まあ気持ちいいか。
そう、リンクの仕方とか、
はいはいはいはい、
ちゃんとこう綺麗な曲になんていうの、こう起こされていることとか、
うん、
でこの曲作った人もね、宝塚の曲作ってる人やねんな。
はい、そうそうそう。
宝塚の曲も作ってるし、なんかアニメの音楽も結構担当してるみたいなね。うん、で何のアニメ担当してるか見たらパフな人やったな、
うん。
エンディングテーマさ、こう、
うん、
ヘッドホンで聞くとさ。こう2人の掛け合いとかあるやんか、ちゃんと左と右から聞こえてくるんだよね。
あ、まあそうですね。なんかああいうその、まあ、まあ左にパンしたり右にパンしたりとかは、
うん、
割と分かりやすくその舞台の広がりを感じられやすくていいよね。
あ、そうね、
左側にいる右側にいるっていうのはちょっと想像しやすいや
ん。そうしやすい、うん、なんかそのだから歌聞いた時にそのあこの辺とこの辺立ってんねんなっていう、なんか舞台の上で歌ってるようなイメージができて、
そうそうそう、そういうのができてなんかやっぱりいいよね、ああいう掛け合いの部分とかと
全員のバージョンがいいしな。
はいはいはいはい、
そう俺でもやっぱあげるとしたらやっぱ双子の掛け合いはめちゃくちゃ好きやな。
あーいいですね、沢田姉妹。
沢田姉妹、
あれ沢田姉妹はちゃんと声優さんが松田姉妹なので、
そう
双子なんですよ。
そう俺も双子の声似すぎじゃないと思って、
うん、
エンドロール見たら名字一緒で、調べたらちゃんと双子で、ちゃんと双子採用してるやんと。似てる、めちゃくちゃ似てるけど違う人だから微妙に違うのよね、歌い方とか、
うん、
声が。でもやっぱ双子に似てるからこうユニゾンしても心地いいし、ハモっても気持ちいいし、
うん。沢田兄弟の話とかはね、特になんかやっぱり高架歌劇というか、
うん、
宝塚歌劇の音楽学校の入学する上での大変さみたいなエピソードもあって、俺はやっぱりあれはすごい好きよ。
あ、そうだね、
うん、片方だけ落ちちゃって、
うん、
1年後にもう1回受けて受かり直すっていうことをするで、そうで、それをやっぱりしてくれたことへの負い目を感じてて、
うん、
っていう感情の動きだったりとか、
うん、
なんかそういう内面的な部分の葛藤の部分もやっぱりしっかり演出するし、描写が丁寧よ ね、
そう
だね。やっぱりこの辺りはまあ、少女漫画チックだとは思う、
うんうんうん、
僕内面の動きっていうところが一番大きな動きとして描かれる部
分、うん、確かにそうだね、
うん、そこがどういう影響を及ぼしてるっていうのはすごいなんか女性的な視点のようになんか今とはって思って、
でこの姉妹の話はさ、ちょうど運動会の準備の時の話になってるやんか、うん、その戦火の人だったかな、戦火の人にこの双子の使い方ってどうしたらいいですかって最後聞いてさ、
うん、
うん、双子は違う組に配属されちゃうからね、でも10年後の運動会一緒に並んだらみんな喜ぶんじゃないっていう、その、うん、あそこで運動会と絡んでくるんやっていうところが、
うんうん、
こうまいことあのオチがついたというか、
はいはいはい、
気持ちいい落としどころで、あ面白いなって思ったな、その話は。
なんかね、その無言のうちに10年2人ともやめんなよって言ってる感も俺は好きだしね。
確かに、
うん、並んで立ってんのが当たり前でしょ君らはっていう、やめてないでしょその頃もって言ってるわけやん。
あそうだね、
うん、あれもやっぱいいよね。なんかその ぱりなんかね本当になんかプロやなって思うのよね。なんというかこの過激少女の中でもそうだし、
うん、
中でもすごいずっと演出もされるけど男役の人って男役の服しか着なきゃダメっていうのがあるのよ。宝塚って
あのトップの人、
そう、あトップの人っていうか、まあ、男役の人、
あ普段からってこと、
普段から、そう、
あだからそう、あの男役トップ4人揃うみたいなシーンがさ運動会とか出てくるんだ
けど、はい、あるでしょ、
全員そうやね、男役の人はずっとだから
ずっとパンツスタイルやんか、そうジャケットとパンツスタイルで髪も短髪でやんか、あれは、うん、そうしなきゃいけないのに、
あそうなんだ、
うん、だってその人で、男役でその役をやっている以上、
うん、
そう見られるものだから、でその期待を込めて見られてるんだからそれに応えなきゃいけないから、男役の人は男風の格好をするし、うん、女役の人は可愛らしいふわっとしたシルエットの服を着なきゃダメなの、プライベートからも含めてっていうか、うん、あのその関わるものをするからにはそれをなんかその役をやらなきゃ
いけない、だからその出てくるもんね、普段もトップを演じなきゃならないんだ
っていうし、ね、そうそれも含めて仕事なのよね、宝塚というかあの歌劇団の人たちの仕事っていうのが、
これドミニク言ってたもんな、トップの人ってだからそのファンへの対応とかも込みでやっとトップにしてもらえるみたいな、
そうちゃんとその出待ちとか、うん、音楽が入るところ、ステージに入るところでのプレゼント渡された時の対応とか、
そうやねんな、
もう全部含めてトップになるんです。
ただ歌が上手くて演技が上手くてかっこいいだけじゃダメなんだよね、
ダメなんですよね、
そうだから本当人生全部この現役時代は全部この、
うん、
あのその歌劇団に捧げるってこと
だよね。そう
確か
に。それを多分捧げるとも思わずにできる人がトップになるんだろうなっていう気がする。
そうだね。
なんというかそこをそういうものだと意識しなくてもできてしまうぐらい入り込めるというか、なりきれるというか。
そうだね。ほんまやな。うん、だから
そこが違うんだろうなっていう。
過激少女の中のさはトップ4人出てきて、うん、別にトップの苦労とかそのトップ、うん、私でも演じてるんだとは言うけど、
う
ん、それを苦とは思ってないもんで、
そうそうそうそう、
多分4人
ともそういうものだとしてやるし、うん、うん、でやっぱりその芸名をもらった瞬間にやっぱりあのタイミングで別人になるんだと思うよね。
そうだ、その人になるんやね、その名前の人に変わるんや、
そうそう違う名前の人になって、男役の何々です、女役の何々、娘役の何々ですに変わるん、うん、ような気がするよね、なんとなくだけど、傍から見てる分にはそういう風に受け取ったりするんだろうなっていうなんか妄想した覚えがあります、ね、
見てた時。でも過激少女のそのトップ4人と戦火の結構喋るメイン2人はさ、うん、もうほぼ宝、元宝ジェンヌ
がいたんだ、はいはいはい、
そうでこうやって見ていてさ、
うん、
あ宝ジェン、元宝ジェンヌ、元宝ジェンヌ、西賀美月、元宝ジェンヌ、
西賀さん、声の風格が並んどるてって思いながら、
であのもちろん一切その一人だけなんか踊ってるなんかないし、もう同率でかっこいいし、
そうですよ、
で聞いて、いや逆に西賀さんだけ分かってんか、
うん、
企業覚えあるから、あ、うんうんうん、西賀さん以外誰なんやろって調べて、うん、あ西賀さん以外元宝ジェンヌなんだってなって笑ってもうたわ、
元ちゃんと宝ジェンヌが出てる、やっぱり何の違和感もない、マジで、
あそっか声優じゃないんや、そうや出てんの、
そうですよ、
声優さんじゃないのに、
声優さんじゃないですよ、
は
あ、そうだからやっぱり舞台俳優というか舞台に立ってやられてる人っていうのが、その声優、あとあと声優になられて、まああの声優になられたりとかして活躍されるとか結構いろんなパターンであるやんか、まあ、黒見さんもそうやん、もともと舞台、俳優やし、
ああそうか確かにそうだ、
もともと舞台やってたところ、富野由悠季が、いいやんつって連れてきてブレンバードで使ってってところから声優人生始まってる人やから、
ああ
やっぱ舞台でやられてる人っていうのは順応性が高いんだろうなって気がするのよね、なんというか、
あ確かに、
この違う人間になることがいっぱいある仕事だろうなと思う、うん、
ああそうね、
うん、そこの適応能力も高いんだろうな今見えた覚え、
トップ4人の話は結構運動会中心に関わってくるやんか、
うんうん、
でリレーがあんねんけど、リレーにそのサラサが代役で選ばれてさ、
はいはいはい、
そうで冬組トップの人とこう、
うん、
アンカーじゃアンカーで一個前かなって走るってなって、はいはい、でもこうトラブルでぶつかってしまうね、2人が、
そうやね、
でそうでサラサとしてはどうしようってなるわけよ、うん、これはもう自分の組を勝たすために走るべきなのか、
うん、
でもいや手を差し伸べるべきか、私が起こすべきなのか、
うん、
ってなるときにみんなが見たいものを考えなきゃいけないんだよっていうのを思い出して、そうそうそう、 そこでサラサがちゃんと正解を出すんだよね。そう、うん、待つのよ、
うん、
トップの人が自分に手を差し伸べる、待って手をつないでゴール。あんな、なんか自分全然その宝塚知らんけど、はいはい、見に行ってファンやったら泣いてしまう。やっぱりトップのナイナイさん素敵ってなるやろと思うもんね。あんな、
そうそうそう、見たいものを見せる仕事ですから。
そう、説得力あったなんか。あれ
ドリブとかね、なんかアクシデントがあったところで、うん、それをパフォーマンスにしてしまえばいいという精神は、うん、舞台だったら絶対必要なんだろうなと思うよね。
あ、確かにね。
うん、なんか今は減ったけど、その生放送の歌番組とかもなんかそれに近いんだろうなってちょっと思うよね。
あー、あったね。そうそう、それこそね、う
ん、今となってはあんまり減りましたけど、うんうん、まあアクシデントが本来ないのがいいことなのは確かだから。
そうだね。
放送あっても困るんだろうけれど、
うん、
というか出てこない時の
あれね。でもあれはそうだね、なんかあの結局あれがあったから伝説の回として語り継がれてるよな、
うん、
もう若い人知らんと思うけどな、
うん、
そう、タトゥーのこともミッシェルガンエレファントのことも知らないんだろうな、みんな。
まあ知らなかったりねするでしょうけれど、うん、芸能のプロとしての良さも見えつつ、うん、オフショットの素敵さも出すって、マジであの体育祭で考えた人プロデュース能力バグってるなみたいな思う
よね。確かにほんまやな。
だハーフタイムショーじゃないけども、あの、うん、ダンスをするパートもあるわけよ、
うんうんうん、
でも普段そのね舞台の上で踊ってる時には必死な顔なんて見せないわけやんか、
うん、
あとしんどく
て。そうだそうだ、
体育祭って見せていい場所やんか、逆に。
そう、一緒、そうや、
必死になって走ってる姿を見ることが面白い場所になるやんか、体育祭でレースしててなるんだったら。あとは演技であろうがね、うん、
はいはい、わかりますよ。
だって舞台であんだけ踊れて、
うん、
あんだけずっと声張ってて喋れるんやで、体育祭俺走るの絶対しんどくないだろうなって思ってるもんね、
う
ん。
いや俺もそう本当に
そう、それでもやっぱり一生懸命に何かやってるっていうのをがショーの一つになるやんか、あそこの場って。
なるし、いやそのファンの人は推しがおるわけやんか、うん、推しのその顔見れんの、
そうそうそう、
この機会だけやで、
とかね、その素の表情に近しい部分っていうのを見える、
ああ
たまらんよなってなるよね。俺はチケットも争奪戦になるわと思う。
なる、俺も思った。あ、これ金に糸目をつけないおばさまは多分5万通るなって思ったな今。
いっぱいいると思うよね、
うん、
マジでプロデュース能力バグってるよ。
そうやな、考えた人すごいな、
天才やと思う。あれ10年に1回やし、しかも。
そうや、だから10年に1回ってことはそれに出れてないトップの人が大半ってことじゃない？そういうことじゃない？
もうそうやと思うよ。タイミングが合わないと、そのタイミングでトップじゃないと出れないから。
そうだよね、
うん、在籍期間中に開催してない人は結構いるはずだと思うけどね。
そうだよね、
うん、
めちゃくちゃファンが多いわけやんか、この、
うん、
宝塚歌劇団には。まあこの歌劇賞では高
価、ね、宝塚は、まあ、宝塚ずっと昔からファンが多いでしょ。
そうで、その歌劇少女の中のさっきのフリマドンナになる予定だった女の子はめちゃくちゃ高価オタク。
ああそうね、杉本さんね。
そう杉本さんで、あの最終話近辺はさ、この文化祭に向けてこう余暇生で、ロミオとジュリエットやるってなって、うん、そのオーディションをね、
はいはい、
こうが開催されて、で杉本さんとサラサはティボルトで被ってんのよ、
うん、
そうで、あのどうして自分が、うん、でそう最終的に、どっちもめっちゃ良くて同票になんねんか、投票が、
はいはい、
でその遅れてきた先生にじゃあどっちか決めてもらいましょうってなって、
うん、
あのサラサに決まったっていうんで、その杉本さんが先生に聞きに行くのよね、
うん、
どうして私は選ばれなかったのかっていうのを聞きに行くときに、
うん、
色説明すんねんけど結局萌え度で決めたっていうのよね、
うん、
萌え度が高かったから決めたのっていう。それでこう杉本さんがこう納得するやん、ちゃんと、
はいはいはい、
これだから、あ、やっぱ効果オタクのキャラだからこれで納得できたんだなっていうか、
うん、
自分もめっちゃ見てるから、あ、萌え度、あ、そこかっていうのが納得いったん。そう、
結局人疲れするっていうところが絶対必要な要素なんだろうし、
うん、
キャラクターとしても、まあ、もちろんティボルトっていうキャラクターが人気っていう部分もあるだろうし、
うん、
それを演じてる人を、あ、この人がティボルト演じてたらなんか熱いなって思えるというか、
そう、
なんかいいなって思える部分っていうのが萌えなんだろうしね。
そう
でもこの萌えの感覚ってもう今の若い子に逆に通じひんやろなと思うよね。
まあ、確かにな。あ、そうやな。
逆に
でも歌劇少女は多分そこの萌えの部分をもうちょっと細かく言ってて、
うん、
杉本さんはめちゃくちゃこう恨みをたっぷり込めたティボルトになってんのよ、はいはい、で、うん、そのでどういう、そうオーディションの時 どういう気持ちをどういう風に気持ちを作ったかみたいな話もちゃんと出てくるねんな、はいはい、杉本さんは人を恨んだことがないから仮想敵を作ったと、
うん、
でこれは言わんかったけどライバルであるサラサを仮想敵として、
うん、
そこにこうサラサを仮想敵としてその恨みをそこにこう込めた感じの演技をしたけど、うん、このサラサにとって、まあ、ティボルトにとってジュリエットは届かん存在で、
うん、
サラサにとっては歌舞伎スケロクってのは届かん存在で、
うん、
ジュリエットをさらうのはあの連れてしまうロミオで、
うん、
でもスケロクをさらっててしまうのはあの彼氏の男の子でっていうところで、うん、最終的にその憧れその届かなかったものへの憧れの顔っていうのを強く見せたところからっていう、
うん、
萌え度は高かった。その見てる人はみんな大体ジュリエットに感情移入するからっていうんで、
うんう
ん、そこのなんか言語化のうまさというか、うん、あなるほどなってこう素人とか聞いても納得できる説明をその先生がしてくれたから、
あそうですね、そう演技とかやっぱり表現って傍、うん、から見てるとどっちがいいって分かりにくいもんだけれども、うん、言語化されるとその要素がちゃんと入ってるんだなっていうのが分かるような演技になってたなって思う。
そうやね、
アニメは特に
そのそうオーディションのシーン見てるとこっちはこっちでいいしこっちはこっちでいいやんってこっちは思うあの見てる側は思うねんけど、
うん、
評価した先生にはちゃんとそういう理由があるんだよっていうのを納得のいく形で説明してくれるっていう、
うんうん、そうそう、ちゃんとねランキングというかね良い悪いを評価される場からね、
あ厳しくねそれこそね、うん、
どっちが上かというか上じゃないんやね、どっちが良いかになるよね、なんというか、
ああそうね、
相対的な部分なんだろうけど、絶対的にいいっていうのももちろんある上で、
うん、
さらにその中で相対的な良さも見出される場なんでしょう。
オーディションのシーンはだからあとジュリエットナラッチがなるか山田がなるかは結構どっちやろうって思ったけど、
はいはい
はいはい、結局綾子に決まっても全然納得というか、もうあそこの綾子の、うん、5話とこの12話かなたまらんかったな、うん、本来ジュリエットが歌い出すタイミングで最初歌わへんねんな、
うん、
綾子がでそのさっきのあのやめないで止めた先生もえどうして歌わないのって、
うん、
思うねんけどちゃんと間を取って注目集めてから語るように静かな声で歌い始めてっていう、うん、それに感動して先生泣くのよね、
うん、
あの僕の目は間違ってなかったって、
うんうん、
泣くねんけどそら泣くわなっていうこの歌になってるもんな
そうね本当に綺麗な歌声だしね、
そう
ああいうのを見るとやっぱりなんかああめっちゃいいしめっちゃこの人たちでやってる舞台見たいって思うよね、
思う
実際の舞台というか、
うん、
山田彩子がジュリエットで歌うロミオとジュリエットの舞台自体を見たいなって、
うん、
やっぱそう思うから実際の舞台化が行われたんだろうなっていう感もある。
あ、確かにね
このキャラクター性っていうところが舞台でどう動くのかやっぱ見たくなるんでしょ。
そうね、納得だよね。それ舞台化するのもこの山田彩子はさ途中実力出せなくてさ、
うん、
あの薫っていうさっきの3世の子から結構当たり強くされんだよね、
はいはい、そうですね、
なんかすいませんって彩子が謝った謝ってばっかこの子みたいな言われて当たり強いなと思ったけどこれ本当は実力を出してなかったことにイライラしてたっていうのが5話で分かってさ、
うん、
で最終話はさこの彩子がジュリエットに決まったを見て何人かの子がさ、うん、え成績最下位の子でしょみたいな、
うん、
え子ねみたいな、
うん、
いうのに対してさっき当たり強かった薫が怒ってくれるっていうところも良かったしな、
うん
キャラクター同士 の, この関係性の描き方というかそこの熱さとかもめっちゃ良かったよな影石は、
ええまあ、一緒に効果入ってる段階でもう全員戦友やろうからね。
そうね、
うん、ここで連帯感は絶対生まれてくるもんでしょうしね。薫はやっぱり一人まあ年上っていうのもあってかなりやっぱりいいポジションというかキャラクターだなと思うよね、
う
ん、
あの
100期生の中では特に、
ね、確かにね、
うん、
薫のこの回一本の映画みたいだったもんね。
ああ
過去編の
そうそう、短編映画見れるようなお話ですよね。本当に一番分かりやすく感動できるというか、
うん、
盛り上がる話だった気がするし、
そうそう、
やっぱり少女漫画チックな要素っていうのも見えつつ、
あそうね、
これはねやっぱりあの薫の好きだったって言ってあげてもいいっていうセリフが俺は一番好きなんですよね、この過激少女の13話を通して。
これまだ2期のアナウンスとかないんやもんね、過激少女。
あ、ないですよ。てかめっちゃ長いことやってるけど、そもそも隔月やから、月刊誌の。
あ、そうか、隔月なんだ。
はい。10年近くやってんじゃない？そもそも。
あ、そんなにやってんねや。
やってるよ。やってるけど、まあ10何巻しか出てないので。
あ、そうか。
そもそもストックはあまりないしね。1年に1冊出ればみたいなペースじゃなかったっけなと思って。
あ、結構やな。そうなんやな。
うん、8ヶ月か1年かぐらいに1冊出るか出ないかぐらいのペースの漫画なので、まあ、ゆっくり、見ていけるような話な気はするけど、
そう、ね、
まあ、次が見たくなる話であるのも確かだけれど、
そう、
話の展開がどうなるかというよりも、うん、なんかキャラクターのその精神的なここが成長したんですよっていう部分は毎話毎話ちゃんと描いているから、
うん、
だから続きが気になるなっていうよりはなんか結構俺の中では、あ、この話いい話だったしめちゃくちゃ好きなキャラだなで、なんか終わる感はあるかな、毎回毎回
区切
れるような話な気がする。
そうかそうか、
うん、
このアニメしか見てないもんとしては これから本科生になりますみたいなところで終わってるから、
はいはいはい、
本当続きが気になるなってところもあるし、まあ
ね、アニメはなんかいいところで終わっちゃったな感はあるね。
うん、
これから盛り上がっていくのになとも思いながら。
ああそうなんだ、
うん、
このアニメとエンディングテーマもいいけどオープニングテーマもめちゃくちゃいいよね。
ああそうですね、
最初に聞いた時にさ、この歌詞が、あ、めちゃくちゃこのなんていうの、このスターを目指す女の子の話としては歌詞ぴったりだし、
うんうん、
こう軽やかでいい曲だしなと思って、で最終回の一番最後にかかるやんか、
はいはい、
このあの名シーンとともに、
うん、
本当にその最初は漠然とこのコンセプトのこの曲合ってるなだったんが、本当この曲のメッセージをこの子たち全員にちゃんと送りたいなって思えるような曲になったなっていうか、
そうね、これにね感化されてじゃないけれども、
うん、
なんか背中を押された人が一人でもいればいいなと思うね、
うん、
なんというか、それをだってね、やっぱ効果を目指してる段階で10代前半なわけだからね。
いや
そうです、10代前半から準備をして、
うん、
18までに受からなきゃいけない場所だから、
タイムリミットもあるあんまり厳しい上に、
そうそう、ここまでにやらなきゃいけないかって、これのために全てを犠牲にして、
そうやな、
うん、打ち込んでっていうものだから、まあ、熱くなれるしいいお話だよね。
うん、本当にそう。
なんで少女漫画2作目ですかまあ厳密に言えばスキップとローファーは少女漫画ではないけれども、
そうね、少女漫画は確かにあんまりこう触れてきてないから、
うん、
2作目になるかもしれんな、うん、そういう。
あげき少女は、まあ、花と夢なんで少女漫画でしょ、馬車的にという
、そう、ね、
ものなんですけれども、くくりとしてはね、うん、やっぱりこれだけ熱いもの、
うん、
うん、熱い話っていうのはやっぱりまだまだあるもんですし、
そうだよね、まだまだこの、
うん、
そうやねんな、そっか、宝塚の方にこうハマるきっかけになるなとか思ったけど、そうやな、少女漫画の方にももうちょっとこう歩き出してんねんな俺今なんか。
あ、そうですよ、
そうなんだよね、少女漫画な見たら多分好きになるような話いっぱいあるんだろうなっていう。
今度また君に届けの続きやるらしいからね。
あ、そうなんだ
今って思ったけどね十何年経ったと思ってんねんって思いながら、あの頃と俺あのキャストが変わらずにやるらしいので、まあ、まあ興味があれば、それを見てみるのもいいかもしれない。
見てみようかな、
うん、まあ、舞台ね、まあ宝塚は俺が実際の舞台を見たことがないので何とも言えないけど、まあ、ミュージカルはいろいろ見た方が面白いんじゃないかなと思う。
いやそうだよね、
ミュージカルはあのてか歌が好きなんだから絶対ハマると思うしね、その
いや間違いない、絶対そうよ、うん、
でも俺はやっぱりミュージカルは日本のミュージカルよりはあの海外のミュージカルの方がいいかなと思うけど。
おお、そうなんだ、
うん、俺はやっぱり日本のミュージカルは結構歌が日本語で冷めちゃうことが多いから。
あーそうかそうか、う
ん、割となんか無理して腑に入れてる感が結構強くて。
そうか、訳してるからね、
うん、あんまり俺は馴染まなかったりするので。
なるほどね、
俺はまあまあ海外のミュージカルとか見ることが多いですね。
海外のやつ多分字幕で見たって多分めちゃくちゃ歌の良さとか伝わってくるやろ
う
しな。
そうですね、
海外のやつ見てみてもいいかもね。
まあまあミュージカル映画とかね、まさしくミュージカルの映画として、見るとまあ雰囲気はつかみやすいかなという気はする、う
ん、ミュージカル映画もなグレイテストショーマン見てから、
うん、
見てないから、
うん、
他見てみてもいいかもね。
そういうところとかでね、やっぱり本当になんかミュージカル映画はやっぱり一個の完成されたものだし、映像としてまあそこにあるものだけれども、実際の舞台とかミュージカルになってくると本当に生もの感がやっぱすごい強いから。
いやそうだよね、それがやっぱ映画とかね、うん、DVD とかの見ると違うよね、やっぱ生感っていうのは。
そうそう、このラジオで少なくとも話してきたもののどれともやっぱり似てない感覚があるので、生の舞台、生の演劇って、
うん、
これは人生で1回でいいので多分味わってみるといいかなと思う。
ああそうね、本当に、うん、
全然違ったなんか体験だと思うから、
うんうんうん、めちゃくちゃ感動して帰ってきそうだな自分って、なんか見たことないくせに思うな、なんやろうな、もうみんなそのミュージカル行ったことある人の話を聞いてからだろうね、なんか、
まあまあ、感化されやすいからね。
そうそうそうそう、
川山陽しすぎるのは怖くはあるけど、
うん、 そう、ちょっとこうハードル上がりすぎるかもしれない、
うん、ハードル上がりすぎちゃう嫌いはあるかもしれないけど、俺は経験値として一回は経験した方がいいものという認識を伝えてる気はするから、なんかミュージカルってどんなもんって言われた時とかには、
うんうんうん、
一回はまあ見に行ってみたら面白いよっていう、生のあの感じっていうのはやっぱ独特だし、空気感があるし、やっぱ画角が全然違うっていうのも面白いしね。
そっか、
うん、
広い舞台の中でね、
そう、観客席から見る、見上げる形の舞台が多いから、やっぱりどうしても角度的にね。
そっか、見る角度も違うしな。
そう、あのモニターで見る角度ってやっぱ全然違うし、普通の映画とかでやるカット割りで見れるわけじゃないから、もちろん。
そうだね、
うん、
席によって違うしな、そう、見えるところも。
この部分とかが俺はやっぱりすごく生感があっていいかなと思う、ね、自分の目で見てる感がやっぱりすごく強いから。
そっか、確かに、
うん、まあいずれ死ぬまでに一回は宝塚歌劇団に見に行きたいなとは思ってはいるんです。
いやそうだよね、
男一人で行くのはハードル高えなという。
なん
かそこ解消する方法ないかなっていうのを。
確かにね、
あればね、もう今すぐにでも行きたいぐらいだけど。
行きたいね。あの阪急の会員に入ってるファンの知り合いを作るしかないよね、うん、女性の。
そうよね。
そう、
宝塚歌劇な女性はでも意外と身近にいるはず、うん、俺も職場にいたりするし、普通に。
そう、うちも職場にいるよ、
うん、宝塚好きな女の子、うん、割とね、割とだからやっぱりちゃんとみんな好きなんだなっていうのを、なんかそういう人が、あの人好きなんだっていう話を聞くたびに思う。
あ、確かにそうね、
やっぱみんな好きなんやな。やっぱこれはやっぱ見たら多分俺もハマるやつなんやろうなって、こう一人と心地しながら思ってる気がする。あ、ね、アニメの2期があるかは知らないけれども、
うん、
まあ、ワンクールアニメの、いい感じのひとまとまりのお話かつ、新しい視点というか、
うん、あ、確かにね、本当に、
うん、どういう、舞台演劇とか歌劇っていうものがそもそも、さっき言ったように、だからどういう表現なのかっていう、言語化する部分とか、
あ、確かにそうだ、ね、
言葉にするのがすごくうまい漫画なので、もともとが漫画だからっていうのもあるし、
あ、そうね、
うん、漫画で見る分にはね、もちろん音がないわけです、
うん、
これでも十二分に感動できるし、感情が伝わってくるような演出が多い漫画なので、
うん、
ぜひ原作もね、手に取って見てもらえたらいいなと。
そうね、原作もね、そうね、まだこの彼女たちの続きが気になるっていうのもあるし、この、うん、彼女たちのこのいい話だったなって今回一話一話思った感覚をまだ味わいたい感じなんだよね、
はいはいはい、
13話ではで、うまいこと終わったけど、とにかくさっき言った通りまだこれから盛り上がっていくところって聞いてしまったし、
はいはい、
それこそ本科生の話だって全然できるだろうしね、うん、今のね、
全然盛り上がり続けますからね。
あー、いいな。結局そのロミオとジュリエットも結局あのオーディションはあったけど本番は流れず終わってるし、
うん、
まあ漫画でね、ちょっと機会があれば、ね、
まあ満喫とか行く機会あったら手に取ってみるのも一ついいんじゃないですか。
いやー、読んでみますこれは、
はい、満喫。ところで、本日のトラスビは歌劇少女でした。
今こう舞台版のキャストちょっと見てみてたんやけど、うん、パーッとあの山田彩子はやっぱ同じ人がやるのね、アニメとね、
うん、そうですね、
そう、佐々木理子さんっていうね、いやこれあれ舞台で聞いたら感動するやろうな、
うん、
ね、そうね、なんかこう少女漫画ないろんなものがある中に並べられるとあんまりこう手に取る感じじゃなかったね、少女漫画原作のアニメとかもそうだったんだけど、
うん、
うん、今回はね、あの今回を機にね、そういうのもちょっと進んで見ていけたらいいなと思いましたね、うん、
まあ面白いものはいっぱいありますし、
うん、
2期が楽しみですけど、
いや楽しみ、ぜひやってほしい、
うん、宝塚歌劇もいつか見たらラジオで喋るかも、
喋ろう、それは絶対喋ろう。
はい、というところで、本日もご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。